お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はダーウィンからカイリー・カフさんのリポートです。カイリーさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですが、お元気ですか？
はい、元気です。最近日本に行ってきました。
日本に行ってらしたんですね。暑くなかったですか？
はい、暑かったですね。でも、山形県にも3日間ほど行った時は結構気持ちよかったです。なんか、ダーウィンと似たような、気候でした。乾燥してて気持ちよかったです。山形はね。はい。
そうなんですね。ダーウィンも随分暖かくなってるようで。
はい。少しずつと、はい。風が強くなって、これからは、はい。今はまだ大丈夫ですが、これからは暑くなりますね。
今日はそんなダーウィンからどういった話題をいただけますか？
はい。今日は二つの話題についてお話ししたいと思います。まず一つ目は、シニアテレトリアン肖像画賞についてです。この、アートショーですね。この、地域の高齢者とアーティストの両方にスポットライトを当てる、心温まる、芸術賞が毎年ダーウィンの8月に行われます。で、8月17日、ダーウィンにあるノーゼンテレトリー議事堂、パーラメントハウスで、第27回、ポートレット・オブ・ア・シニア・テレトリアン・アート・アウォードという、アートショーですね、の受賞作品が発表されました。で、この賞なんですが、ノーゼンテレトリーで暮らす高齢者をモデルにした肖像画、ポートレットのコンテストです。で、絵の、技術だけではなく、モデルとなった人の人生や個性、そして地域社会への貢献をどのように表現しているかも大切なポイントとなります。で、今年ですね、最優秀賞と賞金、なんと7000ドルを獲得したアーティストは、ノーゼンテレトリーのアーティスト、キャタリン・ホロンポさんです。で、キャタリンさんによる作品なんですが、この作品に描かれているのは、ノーゼンテレトリーを拠点に活動する、劇作家、演劇家、そして、ドロマターグという、サンドラ・デボートさんです。で、このドラマターグという言葉を私実は初めて聞いたんですが、わかりますか？ドラマターグという。
私も初めて聞きました。どういったスペルですか？
はいはい。これは英語で、DRAMATURG なんですが、このドラマトークというのは、演劇作品の構成や、その背景を研究して、そしてその脚本家とか演出家を支える専門家のことだそうです。はい。だから、はい、この、お仕事をされている高齢者の方が、の絵が描かれているんですね。はい。私も勉強になりました。はい。新しい言葉、英語でも、わかりませんでした。で、審査員なんですが、審査員は、この作品、受賞した作品について、優れた技術、美しい構図、そして、見る人に、物語を感じさせる力があると大変高く評価しました。今年の展覧会の中で特に目立った、ポートレット、肖像画って言いますか？だったということです。で、この賞なんですが、ノーゼンテレトリーの発展に貢献してきた人々の人生や物語を伝えるものと、になっていて、また、高齢者は、そうですね。家族や地域社会の中で特別な存在であり、その知恵と経験で私たちの生活を豊かにして、いつまでも なんでしょう、心に残る思い出を与えてくれるっていうアートショーなんですね。で、今年の展覧会には、最終選考に残った35点が展示されています。で、作品を通して、ノーゼンテレトリーのアーティストたちの、もう非常に高い技術と、多様な表現を見ることができます。で、それと同時に、その絵のモデルとなった高齢者一人一人の経験や地域社会への貢献についても知ることができます。はい。で、そうですね、ポートレートの他に、そのアートショーと並行して、数年前から、セルフィー・ウィズ・ア・シニアという写真コンテストも行われています。これは、若い世代と高齢者の間にある愛情や思い出、世代を超えたつながりを写真で表現するものもあります。で、今年の賞金、1000ドルを獲得したのは、ラバンカ・マキオンさんという方ですね。その方は父親との撮影をした写真で、楽しみのあるいたずらっぽい笑顔と長年にわたるその父と娘のあったかい関係を伝わる一枚、でした。で、こういう高齢者をテーマにして展覧会を聞くと少し真面目で硬いものを想像しますよね。多分、するかもしれません。はい。しかし、この展覧会では、本当に高齢者を単に年齢で捉えるのではなく、それぞれの人生、仕事、家族、ユーモア、そして個性を大切にしています。で、日本にも、敬老の日ありますね。敬老の日とか、長寿をお祝う文化があります。で、今回の展覧会には、高齢者を、尊敬するだけではなく、その人の物語を、に耳を傾け、次の世代へ伝えていこうっていう思いが込められています。はい。
素晴らしい取り組み
はい。
ですね。
はい。これ無料で、実は見ることもできます。はい。9月、その今展覧会、になっていまして、パーラメントハウスで、9月13日まで、13日の日曜日まで開催されています。はい。だからダーウィンにいらっしゃる方はぜひ、見てみてください。ウェブサイトでも、シニア、ポートレートオブアシニアテリトリアンに行ったら、絵をも見ることが、はい、できますので、ぜひ皆様見てください。じゃあもう一つの話題についてお話しして、いきたいと思いますが、次は、この同じ乾季の季節、今の季節で話題によくなるのは、実は、注意が必要な火災についての話題です。8月19日にですね、ダーウィンとアドレードリバーの地域に24時間のトータルファイヤーバンというのが発令されました。で、この乾季の季節によくあることです。日本語では全面火気禁止指名って言いますかね。あるいは火災の危険性が非常に高くなると予想される日に野外での火を使うことを禁止する制度ですね。で、この禁止令は通常午前0時から24時間発令されるんですが、この間は対象地域の野外で新しく火をつけることはできません。焚き火や、ゴミを燃やす行為だけではなく、金属を削るようなグラインダーなど、火花が発生する作業も禁止されます。で、違反した場合は、罰金や、ひどい時はね、禁錮刑の対象になる可能性もあります。では、なぜノーセンテリトリーでは、乾季の季節に火災に、の危険性が高くなるのでしょうか。なぜかっていうと、ダーウィン周辺には、もう、ユミさんお分かりだと思いますけど、雨季と乾季というはっきりした季節がありますね。で、雨季には大量の雨が降って、草や植物が急速に成長します。しかし、乾季の季節になると、 雨がほとんど降らなくなって成長した草が乾燥します。で、その結果、広い範囲で火が燃え広がるための燃料がもうたくさんできてしまいます。で、そこにですね、気温の上昇とか湿度の低下、強い風、もう本当に今日も風が強いんですが、強い風などの条件が重なると、小さな火花でも大きな、ブッシュファイア、草原、火災とかにつながる可能性があります。だから、本当に大変。まあ、オーストラリア全国でもですね、ブッシュファイアの、危険性もありますが、本当に気をつけないといけないことの一つですね。で、本当に火災の原因は、焚き火とか、だけではありません。例えば、熱くなった機械とか車でも、芝刈り機から出る火花によっても、乾いた草に火がつくこともあります。だから、まあ、そのため、例えば、もう火をつけるつもりはなかったっていう場合でも、本当に十分な注意が必要です。で、こうした禁止令は、だから地元のラジオ、ニュース、政府の緊急情報サイトなどを通して発表されます。で、住民はその日の火災危険制度を確認して、火の使用を避けるほか、自宅の周りに乾いた草や燃えやすいものがないかを確認します。だから本当に、まあ日本では乾燥注意報とか、時々多分発表されると思うんですが、オーストラリアの、まあ、ノーゼンテレトリーのこのトータルファイアーバーンは、まあ、とにかく野外での火の使用を法律によって禁止することで、本当より具体的な措置ですね。で、乾季のダーウィンは、青空が広がって湿度が低くてとっても気持ちいい季節です。しかし、そうですね、快適な気候と同じように火災が起こりやすくなる季節でもあります。だからダーウィンに暮らす人、まあ、これまあノーゼンテレトリーでも、まあ、多分オーストラリア全土もそうなんですが、そのトータルファイアバーンなどを確認することは本当に、まあ、サイコロンシーズンに天気予報を確認すると同じように大切な生活習慣の一つだと、私は思います。
8月なのにトータルファイアバーンがあるのは驚きました。シドニーもあるんですけど、本当に真夏の、本当に気温が上がった時に発令されるんですよ。なので、このまだね、冬、暦上では冬なのにっていうところが驚きました。
まあ、こちらは、やはり、熱帯地域はちょっと南のシドニーとかと気候が随分違いますから、本当に乾燥しています。そういえば違いますね、季節が。
やっぱりオーストラリア大きいですね。
大きいですね。
カイリーさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。